今の読んだアマス書ですか。みんな朝起きて聖書開いてすぐ見つけて読んだ箇所ですか。今日アマス読みましたか。じゃあ今日じゃなければ昨日読みましたか。先週でしたか。先月でしたか。いつだったでしょうか。そんなに目立ってないところじゃないですね。斉藤先生はこのアマス書のメッセージまた教えしましたけれども、かなり前だったと言われましたね。まあそんなに目立たないところですね。でも大事なところ、聖書の部分ですから。私たちの人生にはやっぱり目立たないだけど大事な人がいっぱいいるんじゃないですか。聖書は同じと思いますけれども、聖書の部分でね、私の育てる家の中であまり目立ってなかっただけど、私のおばあちゃんはとても大事でした。母は学校の先生でしたから、まあ、忙しかったね。だから食事をよく作ったのはおばあさんでしたね。ただそれはお父さんのお母さんじゃなくて、母側のお母さんでしたね。そして、美味しいものを作ったりとか、また冬になると寒いから、その毛糸で温かいものを作りましたね。靴下は特にそうでしたね。そして、まあ、いろんなことでとっても大事な働きしましたね。目立たないうちにね。そして私は宣教師になってて日本に来まして、一番手紙書いてくださったのはおばあちゃんでしたね。まあ、そんなに大事なことを書いてなかっただけど、家の中でこれがあったり、これがあったりとか、今日の天気はこのぐらいですとか、そういう内容でしたけれども、やっぱりうちのつながりはおばあちゃんは大事でしたね。でも目立ってない。それはアマスと似てるかなと思いますね。聖書の全体的に考えたら、小予言書の中ですね。小予言書という言葉は、旧約聖書の最後の12ほど の短い、小さいか、まあ、長さは小さいという意味で、そういう予言書の一つです。私たちの聖書の中では、それは、ヨエルの後とか、ホセアの後ですけれども、ユダヤ人の聖書のは、その十二の中で一番最初に出てるんですね。まあ、それは、起こってる、書いてる歴史の流れに沿って、そういうふうに書いてると思いますが、でもあんまり、読んだことがない、考えたことがない、そういう意味であんまり好きじゃないかもしれないと思うんでね。メッセージ厳しいから。まあ、今日のアマスの全体できません。読んだ箇所と、プラスちょっと入れます。こういうふうにしたいです。アマスの働きについて考えたいです。大事だったんですか？そうじゃないでしょうか？まあ、ちょっと人間的に考えたらこういうふうに批判できるんじゃないか。そういう言葉も考える。あの時代の反対あるんですね。ベテルの祭司の一人でね。それは本当にいい人じゃないですけれども、反対したんでね。彼はアマスについて言った言葉、それも見る。また現在的に同じように似てる批判あるんですね。聖書のことを話す人について。だからまず否定的に見る。それからプラス面あるか、それも考えますね。そして適用につながります。じゃあ否定的に考えましょう。私はよくこういうメッセージのやり方ですね。みんな嫌になったかもしれない。でも、それは本当にいいことになるということを切り替えますからね。まずマイナス、それからプラスというやり方です。はい。じゃあ、アマスについて書いていることは少ない。今読んだ箇所の中でね、アマス自身の過去のことを言ったんだね。預言者ではなかった。預言者の仲間ではなかった。牧者であった。それは牧さんのじゃなくて、牛と羊の世話する。また、一軸の、関係の仕事をやってた。お百姓さんでしょうか。まあ、自分について書いてる子は、そういうことでね。そして、一章一節にもちょっと書いてる。生まれた町の名前とかね。エルスレムじゃないですよ。テコアですかっていうところはね。一章一節、ちょっと急いでみれば。テコアと思いますけど、それはエルスレムの下の方の、まあ、12キロぐらい離れている小さい町です。目立てない。まあ、自分について書いていることはそれだけです。じゃあ、あまり大事じゃないでしょう。と、簡単に思いますね。書いてないから。でも、そうではないですね。 結局自分について書いてないのはいい意味もあるんでしょうね。あの神様からもらったメッセージを中心に伝えている、自分のことじゃない。それは、ね、大事ですね。だから、まあ、批判できるけれども、よくわからないから、それでダニエルみたいだったらね、ダニエルの生涯のことを勉強しやすいでしょ。教会学校でダニエル有名でしょ。アマスの生涯というカラスは全然ないね。ダニエルはありますね。ダニエルはこれがあって、これがあって、これがあって、アマスにそれがないから、自分のつながりしにくいということだね。でもそれは書いてることは問題あるんじゃなくて、私たちはやっぱり人間的に聖書を見てるだけですからね。亀から上からのメッセージ見てない。問題はアマスにあるより私たちにあるんじゃないかな、まず思います。はい、じゃあ第二、似てることですけど、アマスは預言者になってて、なる前のことは大事でしょ。どういう教育を受けたんですか、アマスは。何も書いてないね。まあ牧者であった、だから牛の世話することを学んだでしょうか、子供の時から。そしてまあそういうことで、多分預言者になったのは若いうちじゃないよね。年を取ってからということは若くないと思うんだね。またその一軸のことでね、一軸好きな人はアマスに親しくなるのね。一軸は好きな人は何言いますか、手挙げますか。お、牛の家内も手挙げた、何人かいますね。甘いね。実は果物の中で一番その糖分の多いのは一軸そうです。マンゴーは2番だったかな、3番はブドウですね。でも一軸のやっぱりこれは甘そういいね、夏にイチジク食べるべきですとということを言えるんだけど、でも社会の中で彼の立場は弱いね、弱いですよ。はい、でも偉い人からだけ大事なことを学べるべきですか。新約聖書の中ではヨハネでさえね、自分のことあまり書かなかったでしょ。ヨハネの福音書の中でヨハネの名前は出てないです。バプテスマのヨハネでも自分のことをあまり話せないでイエス様のことを明かししました。だから自分で目立ってないのはいいことじゃないかということも考えられるんだね。はい、教会の中でも同じかもしれませんね。じゃあ第3、意図的に考えるのは、アマスという名前はいい名前ですか、悪い名前ですか。そこまで批判するのはかわいそうね。名前も批判する。自分で付けた名前じゃないから、親からもらった名前。アマスの名前は実は聖書の中であんまり出てない。このアマスは7回ほど名前書いてるんだけど、もう一人のアマスだけいます。それはルカの福音書の3章のイエス様のケースの中で違うアマスの名前出てくる一箇所だけ。そしてその方は誰だったかとか誰もわからないんだね。どうしてあまり良くない名前ですか。まあまず短い。アマスに反対してるの名前は何ですか。ちょっと見てくださいますか。10節にも12節にも出るんだけど、アマツヤ、アマツヤだね、4文字でね。アマスは短いでね、それでいいだけど、でもそれだけじゃない。反対するのアマツヤのね、最後にヤあるんですよ。それは神の名前ですね。そして意味あるんです。そのアマツヤという人の名前の意味は、主のために強いか、主によって強くなった方です。だから主の名前が入って、神の名前入ってるんだよ。アマスにはそれがない。アマスの名前は一つのヘブライ語の動詞から取った名前ですね。そしてじゃあ立派な動詞でしょうか、いい意味あるでしょうか。それほどではない簡単に言えば運ぶという動詞です。だからアマスの名前は物を運ぶ人です。重いものを運ぶものです。まあそれで強いという意味でしょうか。でも結局お百姓さんのような、まあそういう家庭で育ってたからそういう名前つけたかとか思われますね。だからその反対するのアマツヤの名前と アマスと比べたらどっちがいいか、やっぱりアマツヤですね。そしてそういう名前は王様になった名前もある。アマスはそうじゃない。でももう一度同じことでね、偉いのは、社会の中で偉い人になるのは一番いいことかということを言えないんだね。そして実はあの同志ですか、アマスの同志は面白いところある。もしかしたらアマスの親はそういう箇所、詩編にあるね、見て名前つけたんだね。もしかしたら、ちょっと見ますか。68編の19節ですね。68編の19節、私はあの部分だけ読みますけど、詩編、聖書の真ん中の68編の19節にこういう動詞使われているんです。はい、こういうふうに翻訳されているね、新改訳には。褒むべきかな、日々私たちのために主にを担われるある主。これはその動詞は結局そのに担うという動詞からですね。そしてこれは人間やってるんじゃなくて、主なる神様は私たちの重荷を持ってくださるんですよ。だからそういういい名前で、こういう聖書箇所もあったからね、それで付けられたかもしれません。そうじゃなければ運ぶだけ、スズキの軽トラックと同じです。スズキの軽トラック誰か持ったら、別に悪口してませんけれども、スズキ軽トラックの名前は何ですか。後ろによく見たら軽トラックですからね、よく見てないでしょうね。クラウンと書いてませんよ。書いてるのは S、 スズキでね。その後は言葉あるんですよ、英語ですね。キャリーというのは運ぶでね。結局あんまり目立ってない、あんまり立派じゃない、だけど役に立つということでね。ラーマスはそういう人間だったんじゃないかなと思いますね。また同時に主に担われているという意味もあるでしょうね。だからそんなに悪い名前じゃないですよ。はい、4番目の否定的なこと言いましょう。今度はね、アマスのすることでね、10節11節によって彼はイスラエルの、それはユダと北部のイスラエルの国に分かれている時代の後ですね、その北部の国の王様は剣で死んでしまう。結局国はダメになるんだよって言ってるんだね。そしてそのアマツヤというのは、こういうことは国を我慢できない、王様に反対してる、失礼じゃないかって言ってる。このアマスは失礼か、結局南から来てるの、外国から来てるんじゃないかって言ってるんだね。自分の国に帰ってそちらで予言しなさいよって言ってるんだね。そして他の国に入ってて王様は死んでしまう、国はダメになるよという予言するのは、普通の考え方では失礼ですね。はい。そして新約聖書には王様を敬いなさいという言葉がありますね。神様を敬う、親を敬うと同じように王様もするべきです。第1ペテロ2章17節に書いてあります。だから結局彼は王様の悪口言ってる、失礼なこと言ってるということだね。それで反対されたんだね。そして王様に対するだけじゃなくて、その反対する人にもどういうこと言うんですか。その最後に読んだでしょ、17節ですか。結局予言するなって言ってるんだけど、本当はこれ通りになると、あなたの奥さんは友情になる、あなたの子供は全部殺すようになるんだよ、死んでしまおう、これになるんだよ。それは普通の考え方は厳しすぎるんじゃないかと。アマス厳しいね。厳しいことが好きな人いますか。一軸が好きな人いますか。どうですか。甘いですね。じゃあ反対に厳しいことが好きですか。誰もいないね。だけど必要だったんだね。でも好きじゃなかったんだな。ちょっと話は飛びますけれども、この前でね、アメリカにいてて3週間、そして家内の英語の生徒の5人連れて行って、みんな教会に入るのは全く初めてでしたね。行ったことない。1回ぐらいはある 女の子はもしかしたらこちらの土曜日の何かの特別に来たことあるかもしれませんけど、教会はゼロですよ。そしてそうすると全然わからないのね。そしてある教会に行ってて、ノアの箱舟と大洪水の話がありました。そしてそれでやっぱり初めて聖書に触れるから、日本語の聖書は一冊しかなかったんだけど、今度だったらもっと持ってきます。そして一冊でそれはみんな次々順番見てるのね。そして面白いのは一人の中のその一人の反応ですね。こういうふうに言ったんだね。まあ神様は自慢するとか、まあ結局言葉は足らなかったけど、意味のは結局人間作られた神様のに、どうして人間をみんな殺すんですか、裁いてということは。それは結局良くないんじゃないか、とか。どうしてそういうふうに反応するか、まあ作られた、でも罪のことで人類を殺す、裁いてるか、なんとなく合わないと。どうしてそういうふうに考えるか、やっぱり日本の文化の影響じゃないかなと思うんだね。この辺の仏教でね、鳥越のとても熱心な仏教ですけど、阿弥陀仏教ですか。結局阿弥陀の優しさとか、そういう罪に対する厳しさということは強調ない。だから聖書を見てて、やっぱり聖書の神様は、うん、これと合わないということは、まあ、でも基本的には厳しすぎるというふうにすぐ思ってしまうんだね。でもそれは正しい批判でしょうか。じゃあ次いきます。今度12節ですね。そのアマツヤはアマスについて、アマスに話してるんだけど、こういうふうに言ったね。アマスよって言ってない、名前読んでません。先見者よと書いてある。先見者よと、ということは先のこと見られる人という意味ですね。これは英語で言えば seer。 see は見るでしょ。 seer r つけたら人ですね。次のことを見える人だね。そしてこれは旧約聖書に別に悪い言葉ではない。サムエルはそういうふうに呼ばれたし、ダビデの時代の預言者ガッドですか、彼もそうでした。だから別に悪いことじゃないんだけど、でも、アマツの態度を考えたら、これは、結局、悪口ですね。将来の見えるものと。あのようなタイプで、将来見えるのかなと予言してるのかと。あのような態度と思いますね。やっぱりこれは神様を本当に意味を信じない人は予言信じないですよ、ね、神様いなければ予言ないですね。本当に予言でね、まあ、人間的な来年このぐらいになるだろうということは想像してできるんだけど、でも本当の将来はご存知の神様のことを信じなければこういうことできない。でもアマツヤはどういう人ですか。ベテルの祭司と書いてる。彼の名前の最後の嫌なことあるだから神様信じてるんだね。でも本当に信じてるはずだけど信じてないのようなことだね。どういうことですか。まあ結局祭司でしたね。でもエルサレムに働く祭司じゃなくて北部の祭司、国分かれてから。そしてその北部の神殿は ベテルに建てたんだね。そこは牛の偶像を作ったんですね。結局みんなエルサレムに行かないために別の神様を作った。でもその時までは誠の神様の名前を使いながら偶像崇拝する。だからある意味で本当のことを信じてる他のものと混ぜて変な宗教になってしまいまして、そしてそのミアのことは後で書いてるんだね。結局その予言するな理由は何でしょうか。結局ベテルというのは王様の宮のあるところと書いてるんだね。主の宮があるからじゃなくて王様の家もそういう宮も王様建てた。結局神様一番上じゃなくて王様一番上です。だからあと失礼だよ、ここに予言するなと言ってるんだね。そして本当の将来を予言できる神様を本当の意味で信じてないですね、ということですね。まあ現代も同じこと多いですよね。はい、じゃあ次の批判に行きます。でも誠の神様いるんだから予言あったんだけど、そして実際にはなったんですよ。予言した通りになった。 じゃあ次、アマスの仕事についてどう思いますか。あんまりいい仕事じゃないですか。いい仕事ですか。アマツヤの仕事の方がいいんじゃないか。王様いる。王様に反対しないで、王様の下で祭司ですね。祭司は必ずもらうんです。エルサレムでも祭司だったら結局生贄持ってくるとか、物をもらえます。食べ物もらえます。羊の生贄があれば羊の肉があるから、結局祭司はいい仕事ですよ。そして北部では王様のことで直接もらう。預言者はどうですか。預言者になると結局特別に一対一、神様特別に直接選ばれて使わされて、そうすると預言者のは、まあ、エリアとエリシャみたいですからね、主に頼るしかないです。王様からもらってるんじゃない。まあいい王様やればダビデみたいだったらもらう場合あるでしょうけれども、でも基本的には主からもらうんです。そしてアマツヤというのはいい給料もらうんです。だからアマスはいい仕事じゃない。いい仕事という言葉は時々聞きますね。クリスチャンの中でもそうですね。言わないんだけど、あるアメリカ人はね、かなり前になるんだけど、家内に聞きました。まあ何人か日本に来ましたけれども、その一人ですね。こういう言葉を言いましたね。まあ、学校の話題になったから、その方は質問しました。日本では学校の先生になるのは、それは学校の先生というのはいい仕事ですか。何の意味で言ってるかな。ちょっとびっくりした。どうしてそういうことを言う。結局給料がいいかとか、社会の中ではいい立場ですかと、そういうことを聞いてるんだね。クリスチャンでありながらそういうことを聞くべきかなと疑問を持ったんだね。結局そういう導きがあれば、学校の先生になれば、それは素晴らしいことです。もちろんいい仕事ですよ。そういう意味で主に持てられているクリスチャンとして学校の先生になるのはいいです。だけど結局そういう質問の後ろにあるのは、結局給料はどのぐらいあるのかという意味でね、うん、がっかりしたね、そういうことでね。だから時々はそういうクリスチャンの中でもそういうことを考え方あるんでね、アマツヤがの方がいいように見える、アマスよりね。でもそれは間違いですよ。主に持てられたアマスの方が良かったですね。この前でね、キャンプに行かれた方はほとんどいないですけど、キャンプには、神の権威のテーマでした。斉藤先生は聖書の中の神の権威。そして、秋山先生は教会の中の神の権威のことでね。それで、秋山先生のメッセージ面白かったですよ。聖書的な教会と、例えばカトリック教会と比べるんです。権威のことでね。結局カトリック教会の中で、結局聖書一番で、神の御言葉一番で、それから教会あるんじゃなくて、結局教会があってて、教会は全部解釈して、だから教会あってて、あとは聖書あってて、あとで人間いるんだね。だから結局私たちの信仰と違うんだよ。御言葉が上にある。だからメッセージする人は上ではない。だから結局今日のメッセージはこういうものです。これ上、私はスター。そして私間違えたらダメです。ということを言えるんでね。カトリック教会は逆。上にいる学者。そして聖書は、カトリック教会の説明で、この意味はこれだ。受け入れなさい。ということで違うんだね。だからここでも同じような問題あったんだな。と思いますね。はい。次行きましょう。これは批判の最後ですけどね。それからプラスになります。ようやくプラスになるよ。はい。アマスの働きは小さいです。まあ、8章、9章ありますけど、イザヤ書と比べたらどのぐらいですか？イザヤは66章ありますね。そして、時代はだいたい重ねてるんですね。イザヤの時代にもアマスいた。イザヤは南のユダで預言者ですね。同じ王様の時代ですから分かるんですけど、イザヤの働きは大きいでね、予言いっぱいあります。長いですけれどもね。アマスは9章しかない。 そして見た幻ですからね、そういうことは5つしかない。あんまり目立たない。そしてアマスのメッセージで人は悔い改めたとか、一人も書いてありません。ゼロ。今の、箇所の目的を一つは、結局リーダーは悔い改めてないということをはっきり見えるために、アマツヤと王様は悔い改めてない、多分追い出されたでしょうね。というのはアマスは人間的に言えば失敗、いい仕事しなかった、商用現象の中にいるのは当たり前、イザヤは違うということを言えますけれどもね。でもそれにちょっと説明しますけれども、アマスは多分追い出された、それで九章までしか予言しかないんだけど、でもその終わり方は神の国の予言で九章で終わるし、そして多分追い出されたからエルサレムに戻って、多分それで予言はまとめた、こういう予言書になったんだね。そしてそれは残ったんです。そして彼の予言のことは、アッシェリア軍が入ってきてて、722年に、実際になった時、後でね、大勢の北部のイスラエルの人たちは、信じるようになったでしょうね。後で。その時には、悔い改めなかったんだけど、後で信じた人多いです。ヘゼキヤ王の時代には、これを歴代史の第二歴代史30章に書いてるんだけど、杉越の祭りが開きました。そしてそれは南のユダ地方の人たち集まりばかりじゃなくて、まあ大部分の北部の人たちはもう国から連れられて、アシリアにいててもういない。だけど残ってる人たちとか、それとか逃げ出してユダに来られた人たちはその祭りに来られた。というのは、必ず、その時は失敗に見合っただけど、後で違うということになります。はい。じゃあ、ようやく、マイナスのこといっぱいありまして、今度、プラスにしましょう。アマスについて、いいことを言えますか？まあ、いくつかあります。今度、ちょっと短くなるんだけど、時間、どんどんなくなってるから。今の、否定的に見たら7つのことは、実はその全部は本当にプラスになるんだよ。考えたら正しく。例えば、アマスについてあまり書いてない。というのは、アマスは自分のことを威張って、自分のこと書いてない。神様からのメッセージを中心に大事にしてるんだね。いいことですよ。第二には、彼は百姓さんだった、牧者だったとか、そういうことは、あまりいいバックグラウンドじゃないですか。でもそれを主に乗せられたんですよ。8章ちょっと見てくださいますか。話題はどうなるかというと、夏の果物というテーマですね。それも多分一時期ですね、素晴らしい予言あります。結局裁きはすぐ来るということでね、夏の果物ということはすぐ腐るものです。お百姓さんの経験としてそういうことをよく分かってたんですね。そして主からそういう教えもらって伝えました。だから百姓さんの格好のことは主に言わせられたんですよ。本当に全部ダメじゃない、あんまりいい名前がないですということを言ってるんだけど、でも主は直接アマスよと、アマスよと名前をかけられたんだね。それは素晴らしいじゃないか。アマツヤはどうですか、裁きのメッセージ。アマスよ、何を見るんですか。そしてそういうふうに主に導かれて、名前は神の前で、主の前で大事にされた名前だね。アマスは失礼だった。きつい言葉言う。でも、罪についてはっきりするのはいいことですよ。罪は軽くて見ていきません。現代の教会の問題、社会の問題は結局罪のことを忘れてしまってる。もう罪が教えがない。これはよくアメリカでもよく聞きますね。現代の教会は罪のメッセージはないです。結局人間関係とか、こういうふうに 上手にやればいい人間関係できるんだよ。罪を返してるから裁けば必ず来るんだよというメッセージをみんな嫌いから少なくなってる。でも失礼な言葉、きつい言葉がいい言葉だよ。将来の予言できることは、それは普通ないことです。そして間違えた予言もいっぱいあるでしょ。いろんな団体は、まあ、いろんなかあの団体よりね、異端教ですか、いろんな変な予言するんですよ。じゃあそれと同じように見えるからダメじゃないか。いや、そうじゃない。誠の予言は誠の予言ですね。アマスははっきり警告出したんです。そしてその通りになったんだね。アマスの仕事あまり良くない、人間的にそう思うんだけど、でも主に持ちられること一番じゃないですか。アマスは失敗の人生でした。本当ですか？主の前で失敗というのは人間の考えることと違うんですよ。だからそれぞれの否定的なことがマイナスのこと、本当にプラスですよ。それともう一つ大事なのはな、さっきもちょっと話しましたけど、アマスの考え方は神の権威を認めるあの動きでした。すなわち王様はいるから反対していけません、予言していけませんよということはあるんだけど、特にちょっと見てくださいますか。予言するなという言葉が、あのアマスはあの16節に言ってるんだね。あのアマツヤの言葉を引用してるね。あなたはイスラエルに向かって予言するな。16節最初のね。これは普通の予言の単語です。予言するな。イサクの家に向かって予言するなと、カタカナで、まあ、日本語で一緒に書いてるんだけど、違う言葉です。ここの予言するな2回目書いてるのは、結局これは、蛇口から水がちょっとずつピョーン、ピョーン、落ちる、落ちる、落ちる。あのような言葉です。結局、予言するなということは、次々繰り返し繰り返し、つまらないこと次々で言うのはやめなさいという意味ですね。あのようにアマス聞こえたんですね。そしてアマス書を勉強すれば、一生にはこの国がこういう罪あるからこういうふうになるんだよ。次々次、そういうふうに繰り返し多い。結局蛇口から水がちょんちょんちょん、あのようにするなと言ってるんだけど、必要だったんだね。そしてそれで結局王様はそれが嫌いですから、人間はそれ好きじゃないから、結局ここでしないで自分の国に帰ってしなさいよ、そちらにパンを食べて、パンを食べて、経済的には自分の国に帰ればパンがあるんだよ、ここはないよ。結局権威のは北部の国イスラエルには王様にあるから、あなたはいらないよ。でもアマス一番いいことは、本当の主からの来る言葉は大事です。考え方は普通と違うです。アマスは素晴らしいね。権威は正しくするんですよ。現代にも同じことあるんだな。一つのアメリカの話、もう一つやってもいいですかね。私のふるさとの話です。私の育てた町より私の親のふるさとの町でしたね。あの町にマハーという名前の人はかなりいます。あの金沢に何人いますかね。うちだけですね。もちろんない。でもあの田舎のアメリカのメイン州の町にはマハーという名前かなりいます。持ってる人います。そして一人は学校 の小学校でしたけど、校長先生のマハーという遠い親戚がいるんですよ。彼は教会に行ってて素晴らしいクリスチャンだと言いたいんですけれども、全然逆、教会に行かない、神様にことに興味がない。その親戚の人はまあいい教育を受けたんだね。いい大学出てた。そしてその息子さんは弁護士になってて、すごいお金持ち、有名になってるんだね。だから社会的には彼はいいです。同じ町に小さいバプテスト教会あります。今日ここほど集まってる人たちではないですね。田舎ですからなかなか集まらないんですからね。そしてその牧師さんは親しい友達ですけれども、その牧師さんはそんなにいい大学出てないでね。そしてまあ親しい先生、ゲリー先生ですけど、ゲリー先生は 結局行った神学はヘブライ語グリシャ語も学んでない、言語も学んでない。なんか聖書をメッセージするんだけど、やるときにはやっぱり英語の聖書を見ててそのままでするんだね。すごく深みあるということは言えない。だから学問的にはギャリー先生はなんとなくちょっと他の教会と比べたら、ちょっと落ちるかな。でも人間として、信仰として、また奥様の働きの、子供の働きとか、いろいろ見てて素晴らしいですよ。だけど社会的に見れば親戚の方が立派です。ギャリー先生はそうじゃない。ギャリー先生どういう仕事やったか、結局牧師さんでありながら結局生活できない。どういう仕事やってるでしょうか。町のゴミの集まる仕事をやりました。自分でトラック買って、そしてそれは次々の個人契約でね、町ごとやってるんじゃない。次々の家の契約して、じゃあ毎週このところで私は月曜日にゴミを集まりに来ます、違うところでは火曜日に来ますとか、そういう仕事を何十年やってて、ちょっと重労働ですから体はバラバラになってる、ギャリー先生はね。だから彼のやってるのアルバイト見てて、受けた教育見てて、社会の立場見てて、私の親戚の人は絶対正しいと思うんだけど、本当に神の前で逆ですよね。逆です。だからあの時代にあったこと今でも同じように起こってるんですよ。どういうふうに人見てるか、それに問題がありますね。はい、もう一つのプラスのことで、これは最後のプラスですけど、アマスの予言はその通りになりました。これ大きいね。紀元前720年にはアシリアの将軍の入ってきまして、何万人のユダヤ人たちは自分の国に連れられたんだね。そして細かく言えば、その前でも紀元前740年頃でもある程度そういうことあったとか、予言した通りになったんですね。そしてみんなはアマスの信じなかったです。予言はその通りになったということだけで、他の悪口がもう意味がないになるはずだね。失礼です。でもその通りになったよ。他にも否定的ばかりのメッセージと批判があるんだね。本当はそうじゃない。九章の後半は全部未来について明るい予言もありますけれども、でも否定的です、嫌いです。でもその通りになったと。だから結局好き嫌いだけで判断していきません。実はアマスの予言はすぐそういうふうになりそうではなかったですよ。アシリアという国があったんだけど、でもこの時代にはちょっと一時的な平和の時期あったんだね。ヨナの働きの後だったからかもしれませんね。6章を見れば、6章1節をね、ちょっと見てくださいますか。結局みんな気楽に生活住んでるんですね。安らかに住んでいる者たちと書いてるんだね。それは6章の1節。6章の3節には、彼らは主の日で裁きの日はまだまだ遠いですって言ってるんだね。そして6章の4節には彼らのベッドのこと書いてるかね。立派な家具持てて、ね、気楽に寝てると、ごちそう毎日食べてる4節にあります。6章の4節。6章の5節には彼は遊んでる、音楽聴いてるんだね。音楽が盛んになる時代はやっぱり平和のある時代だね。あの一時的な平和にあった時代の中でアマスを予言してるから、みんな、それあるはずじゃないよ、すぐ敵はすぐそばにいることじゃないです。だからその予言は人間でできる予言ではなかったでね。もう一つの例えにしますか。皆さんニュースケース見ましたか。今度の週末は、今度の 土曜日とか、朝鮮どうなりそうですかね。ニュース見てる、そして北朝鮮はすごく大きな、もうそういう北朝鮮に反対するの、メッセージを出すのはね、 でっかいスピーカーで、それやめなければもう攻撃する、もう戦争起こるんだよ。そしてそれでちょっと打ち合わせ、話してるんだね、それならないように。じゃあ、私はアーマスのようになりましょう。そして予言しますって言ってもいいですか？ダメね、基本的には。私は予言すれば当たらないです。でも、朝鮮の問題目の前であるから、予言できるね。まあ当たるかどうかわからない。もう一度戦争になるんだよ。怖い。そういう話聞きたくなる。私は予言しても信じなくてもいいですけどね。でもアーマスはその通りになったんだね。そしてすぐ前の問題じゃないですからね。平和の時代でしたよ。はい、まとめてしましょう。マイナスは7つ言いました。でも正しく考えたら全部プラスになるのね。一番悪いことは何ですか？アーマスについて言えること。一番悪いのは何でしょうか？一番いいことは何でしょうか？まあ、いろんな答えできます。いろんなできます。こういうことはどうでしょうか？まあ、一つ選べば、こういうことだね。アーマスはあんまり有名ではない。アーマスはあまり知られてない。アーマスは目立ってない。結局社会の中で認められなかった人間、失敗にしたものです。ということを普通の考え方でしょうね。じゃあ一番いいのは何ですか？基本的に同じことです。自分のことを話さない。神様のメッセージ中心にする。どうしてアーマスのことあまり書いてないのは、御言葉を聞くためね。ダニエルの場合は、自分の人生は主に用いられたから特別で、そのダニエルを通して学ぶことはいっぱいあるんだからいいんですけれども、アマスは自分のことを隠す。私のおばあちゃんみたいだな。目立たない。でも後ろで大事な大事な働きするんだね。はい。じゃあ、それで適用はどうでしょうか。まあ、こういうことじゃないかな。第一。神様の主のために働く主のメッセージを伝える人は軽くを見ていきません。私のふるさとのゲリー先生は軽く見られているかもしれません。それは大きな間違いです。日本でも同じことあるんだな。社会の中で牧師さんの働きはあまり目立たないで、あまりいいように見えない、いい仕事とは言えない。それで軽く見られていることあるんだけど、それは危ないんですよと。アーマスのメッセージは受けられないのは危ないです。また、比べたらダメですよ。アーマスが良くない、イザヤが良いと、そういうこともダメです。そして、やっぱり、御言葉を聞くべきだね。メッセージを聞くべきです。人を見るんじゃないだね。はい。それで、今日の最後にはね、アーマスとしてのメッセージは、もう一つ見ましょう。八章の次のところね。8章1節から3節ぐらいまでですね。これはその夏の来るもののメッセージです。これ短く簡単に話しますが、アマス何を見るんですか？それはそのカゴですか、の中に入っている夏の来るものですと答えるよね。そしてそのすぐ後で、終わりは近いですって言ってるんだね。二節でね、私の民のイスラエルには終わりが来たと。ヘブライ語にはこの終わりの言葉と夏の果物という言葉と同じ発音ですね。ほとんど同じように聞こえる。だから夏の果物見る、終わり見るというメッセージだね。そして夏の果物はすぐ腐る。一時期はそんなに長く持ちませんね。結局すぐ食べないと、調理いい時に早めに食べたらあまり美味しくないでね。だからすぐ腐っちゃうとか、そういう甘さはいいんだけどダメ。夏の来るもの終わり、同じ言葉ですね。ほとんどそういうメッセージですね。だから全体アマスのメッセージ何でしょうかって、結局悔やめなさい。裁きが来る。いつまでもこういうふうにずっと続くことはないですよ。そういうメッセージですね。まあ、4章の12節に最後読みましょう。4章の12節でね。新改訳はこう書いてるね。4章の12節の後半にこう書いてるかな。イスラエル、あなたは、あなたの神に 会う備えをせよ。英語で言えば、Prepare to meet your God。イスラエルよ。そしてそれは新改訳。もう一つの翻訳は、もうちょっと厳しく書いてるね。こう書いてるんだね。イスラエルよ。お前は、自分の神に、神と出会う備えをせよ。お前よ。と書いてるんだね。お前は。新改訳はあなたは。実はアマスはどっちだったでしょうか。まあ、預言者だからやっぱり丁寧でしょう。いや、厳しい。結局、アマス通して神様言ってるんだね。お前は悪いですから、悔い改めなさい。きつい言葉ですね。じゃあ、それでアマスの勉強大体終わりますけれども、アマス好きですか？好きになった？こうじゃないかな。ヨハネの福音書大好きでね、神の愛のメス大好きでね、イエス様の身代わりになったくださったこと、死んでくださったこと、罪の代わりに受けてくださった、そして信じれば救われますよとか、そして信じたらその永遠の命を約束されているとか、素晴らしい約束、甘いもの、甘いメッセージはやっぱり聖書にあるんだね。でもそればかりじゃない。やっぱりアマス好きじゃないの。あまり日本的じゃないね。じゃあもう一度最初に話した私のおばあちゃんのことを話します。おばあちゃんは美味しいクッキー作った。ジンジャースナップスと言いました。あの生姜のちょっと味、ちょっとチョコレートビールだけどとか、それは甘かったね。また美味しいケーキ作ってた。美味しいもの作ったんですよ。でも母は仕事しながら普通の食事作ったんだから、おばあちゃんはよく作った野菜は、うん、私はそんなに好きじゃないですけど、玉ねぎじゃなかったんだよ。それいっぱいだったらそれも困ったんだけど、人参が多かったです。人参が多いですね。それはどうしてでしょうか。昔のお百姓さんには夏作られるのは芋と人参だね。そしてそれは涼しいところとか入れば長持つのね。だから冬にもあるのは、日本だったら米ですけれども、向こうだったら芋、じゃがいもと人参です。毎日ぐらい人参でした。うん、特に冬。私は好き嫌い多い人間です。アマスは好きと好きじゃない人と似てるんだね。そしておばあちゃんはどういうこと言ってるでしょうか。 Eat your vegetables。 野菜食べなさい。食べなければデザートないよ。デザートないよ。結局みんな同じこと言ってるんじゃないか。お母さんたち言ってるでしょ。食べなさい。あなたのためいいです。おばあちゃんは私のことを大事にしたからって言われ出したんでね。目のためにいいんだよっていつも言ってましたね。でも私は、半分ぐらい食べていいですか、うん、食べなさい、食べなさい。結局それはアマスと同じ。あんまり日本的じゃない。あの厳しさで、でも必要です。人参よりピーマンみたいかもしれませんね。だけど必要です。そして、アマスの最後に、読まなかったら9章の前半には、結局神の国の最後そうなるんだよ。そしてそれを言葉は旧約聖書だけじゃなくて新約聖書にも引用されて、その中で異邦人も救われるという予言もありますし、そして使徒の働きの15章の中でヤコブの言葉の中でそれ引用されて、結局異邦人も救われますよ、神の国に入るよってことだね。でも罪のメッセージを受けないとデザートなし。裁きが来るばっかりです。病気になると同じ。もっとひどいね。あれはアマスのメッセージと思います。だから最後の言葉はこれですよ。Eat your vegetables。野菜食べなさい。アマスのメッセージ受けなさい。はい、お祈りしております。天のお父様、私たちは好き嫌いが多い人間です。ただの子供。もう食べ物じゃなくて、私たちは、最初の中の好きの部分は、喜んで読みます。 他の部分は罪のことについて、裁きについて聞きたくない、好き嫌い多い。でもそういう必要なメッセージもあることを感謝です。アマスはあなたに用いられたことを本当に感謝いたします。厳しいメッセージが必要でした。今の時代にも必要と思います。主、私たちはわがままの人間、主、憐れんでください。罪のメッセージはっきり書いていることは感謝です。私たち一人一人本当にあなたの救いのメッセージを受け入れられるように導いてください。主イエス様の御名によってお願いします。アメン。